企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人。ご案内役の大村恵美です。そして ABEC 研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日は無印良品で有名な株式会社良品計画のウェブ事業部長、奥谷隆さんをお迎えしています。それでは奥谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
良品計画というこの社名はどういった意味が込められてるんですか？はいはい、
そうですね、本当ブランド名とかマークをつけないっていう、我々の、ブランド名では無印という、それによって価格を高くしないっていうコンセプトと、それに対してかといって商品が悪いわけではないですよという意味で、我々はその良品をしっかりと企画していくと、そういう意味で無印商品を企画開発していくための会社ということで、良品計画という名前ができてます。
いい品を。
無印ってことはだから、つまり ノーブランドってこと、
はい、で良い商品だと。
良い商品で、これを計画していく会社だから、良品計画、なるほど。
今まであのやっぱり良い商品というとブランドものっていうイメージがありましたけれども、それを覆す、
そうですね、
ということですよね。
ちょうどやっぱり1980年にできたブランドということで、当時はすごくこうブランドが本当にこう流行っていて、ある意味そのブランドをつければ売れるっていう時代だったと思うんですけども、そこから我々は、商品開発の基本っていうのは、いわゆる本当に生活の基本になる、いわゆる本当に必要な形を持っていて、余計なフリルがないものを作って、そのためにはやっぱり素材をしっかり見直したりですとか、生産工程の手間を省いたり、構想を簡略して、お客様にはとにかくシンプルで美しい商品が長く愛される状態と、生活の主役は商品ではなくてお客様ですの で、それを体現するのが無印良品だということで、ブランドはもう実は30年を過ぎた。
わあ、すごい。じゃあもう初めから顧客志向、もうバリバリ顧客志向の方向だった
んですね。そうですね。いわゆるこう実質本位というかですね。余計なブランド量を取らないですとか、やっぱりその生活のために必要なものであれば、余計な機能も足さないと。その結果、シンプルで、生活の背景になるっていうのが無印良品でしょうね。
80年代といえばもう本当にブランド至上主義でしたけれども、その時にあえてこういったものを作られるっていうのは、結構決断もいられたんじゃないですか？
そうですね。そういう意味では、かつてのこうセゾングループというかですね、西武グループの中で、生まれたブランドでもありますけれども、実はその当時の西友から我々のブランドというのはできてますけども、先輩から聞いた話ですけども、やっぱりそのスーパーというものにですね、かつてはそのブランドさんですら卸したくないっていうのがたくさんあったそうなんですね。例えばそのあるスポーツメーカーのブランドさんでも百貨店には卸すけど、GMS には卸さないと。だけれどもスーパーっていう業態がすごく伸びていた時代で、やっぱりその生活者のために最も役立っているのは、そういう GMS だねと。だけどその中にですね、我々の会社今でもありますけれども、アドバイザリーボードメンバーといいまして、本当に商売とは関係ない形で、現在であればプロダクトデザイナーの深澤直人さんですとか、グラフィックデザイナーの原健也さんという人が、常にその無印良品のあるべきスタンスっていうんですかね、そういったことを常にこう話す、我々はそういう人と交流しながら、あるべき無印をこう研ぎ澄ますってことができるので、その結果こう実質本位な GMS から、そして生活に役立つもので、だけどそこにその、アンチブランドっていうか、そのメッセージをそういったアドバイザリーボードの方が込めてくださって、今の、無印良品になったと言えるかもしれないですね。
安くて良いもだけじゃなくてね、メッセージもちゃんとある。
そうですね。ですので今なんかはそのかつて分け合って安いというふうに始まりましたけども、
キャッチコピー、
コンセプトもだいぶ変わってきまして、そのやはり感じよい暮らしをですねリーズナブルにというような形で、やはり消費者の趣味嗜好も変わってきてますし、昔のようなフェイマスブランドに対するアンチブランドのようなポジショニングというのも 昔の話になりますので、そういった意味ではこう常に生活の本位にベースに寄り添う形であれば、それこそまあ結局10万円のセーターも売れば1000円のセーターも売るというような、このギャップを楽しめるようなあのブランドにあのこれから進化していかないといけないんじゃないかなと思いますね。
リーズナブルっていうのところは外さないんですね。
そうですね。でもこれもいろんなリーズナブルがあると思うんですね。その圧倒的に安いっていうリーズナブルもあるでしょうし、いいものを賢く買いたいというリーズナブルもあると思いますので、その両方に応えていけるブランドに今なってるんじゃないかなと思いますけど。
いや、声優さんからね生まれたプライベートブランドっていうのがすごくこうなんだろうな、顧客志向な感じがね、その出自が。
そうですね、まあ、だからそこにあの実質本位みたいなところもやっぱり隠れているのではないかなと思いますね。そういったまあその昔はその流通によってでも少しこう差別といいますか、
ね、そう
メーカーさん NB さんですらそういうことを 言ってた時代があると聞いてますのでね。だけどその中から多分こう反骨精神と、だけどそれ自体がかっこ悪いものじゃないんだよっていう、ね、生活にちゃんと役立ってみんなの生活が豊かになるんだよってことを知らしめている、まあ、今も知らしめているのが無印だと思いますね。
今の無印の商品だけでも生活ができるほど本当に幅広いラインナップがありますけれども、はいはい、どのぐらいの数があるんですか？
アイテム数はもう7500品目にわたりますし、まあ、本当食品から、お洋服、そして、まあ、お家まで売ってるのが弊社の強みといいますか、本当に面白いところかもしれませんね。
まさか家まで出てくるとはね、声優のプライベートブランドだった頃は。
いや本当ですよね、
思わなかったでしょうね。
先ほどあの奥谷さん GMS っておっしゃいました、はい、これ、はい、頭文字何の？
ジェネラルマーチャンダイジングストアということで、うん、まあ、一般的には、スーパーさん、量販店の小売業を指すという言葉ですね。
普通の消費者から見るといわゆるスーパーとか、はい、そういうあの食品なんかを売っているようなところを総称して GMS、は
いはい、そうですね。ただあのジェネラルとついてるぐらいですので、まあ、かつての昔のスーパーを思い出していただければ2階3階にはお洋服が売っていたり、ちょっとしたまあ洗面用具が売っていたりということで、まあ、家具なんかも昔は売ってましたよね。まあ、今でもそういった業態っていうのがあるわけですけども、まあ、そういうのをジェネラルマーチャンダイジングストアっていうってことですね。
例えばその百貨店のような、はい、いわゆる、まあ、ラグジュアリーな、はい、レイヤーの、そのマーケットと GMS というすごく生活に近いところのマーケットと、はい、まあ、レイヤーがこうマーケティング戦略を考える上でも違うわけですよね、はいはい、でその GMS っていうすごく生活に近いところで無印をその誕生させるっていうのは、その先ほど反骨っていう話ありましたけど、まあ、あんまり、まあ、誰もやったことなかったところなんですね。
はい、はいはい、まあ、そこに行くまではですね、本当にこう企業だけで作ったというよりは、実はそういった主婦の声をたくさん集めたですね、商品開発とかっていうのをあの当時の声優さんはすごくやってたんですね。あ、まあ、そういったところからもお客様の声から、例えばその、まあ、今となってはこう不揃いなものもちゃんと売るっていうのは当たり前ですけども、例えばカニ缶一つ作るのにもですね、缶を開けた時に、缶、あのカニの身がきれいに縦に並んでなければならないですとか、例えば割れ椎茸なんかもそうですけども、乾燥した椎茸も割れたものはそれこそ排除するっていう時代があったわけですね。そこはでも、主婦の目線からすればそんなことしなくても、まあ、それこそ食べるときは崩れてしまうし、味が美味しければそれでいいんじゃないっていうところから開発ができたので、実は無印良品っていうのは一番最初は食品から生まれているっていうのがあの実態なんですよね。
GMS を主婦とのコンタクトポイントにして、そこからニーズを、まあ、ヒアリングにニーズを組み上げて商品化していくということですね。
本当にあの一番、まあ、GMS 大きいスーパーを使う方たちが欲しいものを作って売っていたってことですもんね。
それでこの今の無印良品ブ、まあ、無印良品ブランドっていうのもまたあれですけど、無印良品ってブランドがこう立っていくっていうのはなんかとてもそうドラマチックですね。
そうですね、やっぱりこう我々は常に、まあ、あの生活の基本でありたいという中でどんどんアイテムを広げてきたわけですけども、まあ、本当にこうありがたいことにお客様のあの長年のサポートもあってですね、さっき言った通り家まで売るような、
家まで
売ったということですね。
ね、すごいですよね、はい、あともう日本国内だけではなく海外でも無地ブランドとして大人気、本当におしゃれな日本のブランドっていうふうに認識されてますよね、はい、海外ではね。
そうですね、まあ、あの一番最初に出たのはもう20年以上前ということで、もうイギリスから始まってますけども、
イギリスからなんだ、
まあ、現在海外ではもう200店舗を超えてますし、まあ、中国はおそらく今年で100店舗ぐらいまで広がるんじゃないかなと思いますね。
メイドインジャパンで、あれなんですか、メイドインジャパンとちょっと違うのか。
ものづくり自体は本当に様々ですね。やはり洋服なんかであれば中国のものもたくさんありますし、また世界中から我々はものづくりとして常に現場主義っていうことを商品部は教育されてますので、はい、まあ、とにかくその現地に行って、できれば原料から理解をして、そしてまあ一番最適な価格で作れるところで作って、それをお客様に提供するということですので、うん、まあ、必ずしも日本にこだわっているというよりは、うん、まあ、世界にあるその生活の知恵とかですね、伝統みたいなものを生かせるものがあればしっかりとそれを持ってくるというのも我々の仕事だと思っております。
まあ、生活スタイルとか食の好みっていうのも国によって全く違ってきますけれども、うん、はい、やはり食品もそれぞれの国に合わせたものを作ってらっしゃるんですか。
まあ、やっぱ食品の場合はですね、少し難しくてですね、やっぱ輸入輸出の規制がたくさんありますので、本当数少ない食品を例えば香港でですとか、まあ、一部中国でとか韓国で少し売ってるぐらいでして、本当食品は輸出をしたいんですけどなかなかできないというのが現状ですね。
国際間の問題の解決を待つということです
ね。そうですね、まあ、本当に難しい、
ね、難しいですよね。でもヨーロッパの方から見ると日本のブランドっていうイメージを持たれてるわけですね。
まあ、あとは、まあ、外国の方はやっぱそこからこう禅だとかです ね、本当にこう、まあ、我々が想像つかないようなことっていうんですかね、まあ、日本を感じてくれるとか、アジアを感じてくれるというふうによく言われますね。
うん、聞きます。無印良品は日本の禅の、ね、うん、スピリットを継承してるっていうようなことを外国の方よくおっしゃいます、
ね、そうですね、まあ、やっぱりこう無印良品の例えばポリプロピレンでできた収納ケースとかですね、そういったものも塊でやっぱりこうあるとですね、非常にこう美しいこう白をこう立体的にこう出すっていうかですね、まあ、いわゆる本当に背景の商品なんですけども、まあ、それだけでも無印を感じてもらえるということで、全然こう色がついていたりですね、形がユニークでもないのにそれを感じてもらえるっていうのはこう言葉を使わなくてもなんとなくその無印良品っていうブランドが伝わるなんていうのは本当稀有なブランドだなという気がしますけどね。
それは海外の方に言われて、うん、本部の方もおお、そういうものかって感じなんです。それとも、
まあ、やっぱり無印良品館というのはやっぱ会社の中でも皆さんやっぱりそれぞれ違うと思うんですね。まあ、ですけどもやっぱり面白いのは、特に社内においてはですけれども、無印良品であるかないかっていう話をしたときに、どっちかというとこうないものからちゃんと分かっていくっていうんですかね、そのいわゆるこう不分立みたいなものが存在して、これは無印っぽいよね、ぽくないよねっていう。でもそれって今社内って言いましたけれども、まあ、やっぱり仕事の中で無印良品の商品開発をする人なんかやっぱそういう自然にこれはちょっと違うよねと、その淘汰をしながら、そしてアドバイザリーボードの皆さんからご意見いただきながら一つ一つ丁寧に作るんですけども、今やそのお客様自体が例えばその、全然弊社の商品ではないものを見てもですね、これ無地っぽいよねとか、これって無印っぽくないよねっていうようになってますんで、まあそういうこう言葉がいらないそのブランドコミュニケーションができていて、まあ、だからこそその様々な意見もあるんですけども、お客さんとのものづくりなんかがこう自然にできてしまうっていうのはうちの特徴かもしれないですね。
アイコン化されてるんですね。もうブランドのイメージが皆さんある程度共通した、
そうですね、ベースで何かつながっているというですかね、無印らしさみたいなことというのは社内でも大事にしますけども、お客様自身がそれを大事にしてくださっているので、まあ、我々も本当こう身が引き締まる思いというかですね、本当いい加減なものづくりとかですね、いい加減な仕事の仕方はできないなと思いますね。
確かに無印のものって主張はしないけれどもすごく生活に馴染むものが多いんですよね、
はいはい、 そうですね、まあ、あのどうなんでしょう、そこら辺はまあ意図しているといえば意図しているのかもしれないですけども、うん、意図してないというかですね、その、どうすればその商品が目立つのではなくて生活が豊かになるかっていうことを考えて作ると、やっぱり余計なデザインは必要なくなりますし、生活の背景へとこう馴染んでいくっていうんですかね、そういったものをやっぱり我々は出していかなければ、まあ、本当生活の邪魔になっちゃいますのでね、
背景のデザインっていうんですか。
そうですね、まあ、そのあたりは弊社の企画デザイン室とかですね、ものづくりに携わってくる外部のデザイナーさんですとか、まあ、そういった方がみんな結構気にして、くださっている、非常にこう重要な、局面というか側面かもしれないですね。
単純に、ね、シンプルっていうだけじゃないですね。
そうなんですね、
まあ、本当にすごくシンプルに見えるんですけども、すごく有名なデザイナーさんですとか、うちのインハウスのデザイナーが一生懸命削ぎ落とすというデザインと、まあ、デザインをしないデザイナーというような、言葉をよく使いますけども、そういうデザイナーこそが無印良品にはぴったりであり、無印良品の商品開発を体現できる人だと、いうふうに言われてますね。
今の言葉もね、禅の問答を聞いてるみたいですね。
本当そうなんですよね、
本当にそうなんだね、
ちょっと一歩引いて出しゃばらないとか、
そうだね、
やっぱり日本の昔からのこう考えに、
確かに
とっても似てるんですよね。
そうかもしれませんね、今まで一番売れた商品っていうのは何なんですか。
いや、もう本当様々に多分あると思うんですけども、まあ、我々なんかの身近にあったのは、例えば足つきマットレスみたいなですね、本当新生活始める時のベッド、いわゆるマットレスに足をつけてしまえばベッドになるって発想でできたこの商品が長年よく売れてましたし、
無印っぽいもんね。
私使ってました、初めて一人暮らしした時。
ありがとうございます。まあ、最近ですと、まあ、10年ほど前になりますけど、それでもお客様とのものづくりで生まれた、例えば体にフィットするソファーですとか、持ち運びできる明かりというのはもう10年以上のロングセラーですけども、いまだによく売れてますし、まあ、最近若い方なんかには結構カレーが、レトルトカレーが大変人気で、まあ、テレビ番組なんかにも紹介されたりしてますけども、本当にこうバターチキンカレーですとか、まあ、私はカレー、辛いカレーが大好きなんで、タイカレーとか大好きなんですけどそういったものは本当にこう何万食と売れるような商品に育ちましたので、本当こう様々なカテゴリーからヒット商品というか売れるものが出るようになりましたね。
まあ、プライベートブランドからスタートということなんですけれども、カレーにしろお菓子にしろ全部本格的ですよね。
はい、まあ、やはり食品部のみんながですね、やっぱり例えばバターチキンカレーなんかもそうですけども、グリーンカレーなんかもですね、より本格的な本物に近づけようということで、わざわざ例えばバターチキンカレーのレトルトをですね、インドに持ってってインドの人に食べてもらって、ここがこうだとかですね、タイも、タイのいわゆる料理学校の方へ行かせていただいて、まあ、彼らが行ってですね、そのタイカレーを食べてもらって味を的確に教えてもらって、それをまた生かすというような開発もしてますので、まあ、常にこうものづくりというのは現場主義でということで、食品も本当にその辺を怠らずにやってて、すごいなと思いますね。
世界にね、拠点がある、ね、それをまあ生かしているってところもあるんですね。
そうですね、はい、まあ、やっぱりこう各地域に良いものがありますので、まあ、例えばインドなんかですと、我々ずっと長いことこうインド麺を使った商品ですとか、まあ、例えばラグやカーペットというとですね、やっぱりインドが非常に大きな産地だということで、まあ、夏の季節になればですね、そのインド麺のマドラスチェックだとか、まあ、そういったものを常に訴求するっていうことで、まあ、もちろんそこにはこう作り上げるっていうんですかね、意図的にいろんな商品カテゴリーを作っていくってなりますけども、まさにそのインドの人の生活から学ぶ、暑い国から学ぶっていうことで、例えば暑い国から学ぶと考えれば、夏を乗り切るっていう意味で例えばカレーみたいなのも出てきますし、やはり夏の、まあ、眠りを快適に過ごすという意味で、例えばインド麺がいいよねとか、じゃあその頃の洋服ってなんだろうってなれば、素材は朝だよねということで、まあ、朝のいわゆる育っている農場まで行ってですね、原料までちゃんと確認して、例えばフレンチリネンであればフランスの、 浅野の城まで行って、うん、そこでちゃんと、素材を確認してそれを洋服に展開していくということで、うん、まあ、常にこう人間の生活の中にあるこう四季とかですね、うん、その生活の習慣みたいなのをベースにして我々はものづくりをしたり、まあ、マーケティングをしているというかですね、うん、ことづくりをしているっていうところはあると思いますね、
うん、なんかこう世界に拠点を広げていくっていうのが単純にこうマーケットプレイスを拡張していくっていうだけじゃなくてその GMS から主婦の声をマーケットインしてプロダクトアウトしていったっていう、はい、そのなんかサイクルを回されてるような印象なんですけど、
はい、そうですね、まあ、あのまだまだあの商品販売っていうんですかね店舗展開においてはですねあの海外でフルラインナップで売れているかというと売れてないのであれですけども、まあ、あの社長の課題なんかですねやはりどの国に行ってもやっぱりその生活 の背景になるっていうかですね生活を支えられるブランドになりたいとも言ってますし、まあ、同時にその各国から出てくる無印というのも必ずあるはずだと、
うん、
まあ、そういった意味であの我々はファウンド無地というような言い方もしてますけれども
ファウンド無地
そうですね無印を見つける行為ということで、まあ、あえてデザインをしなくてもそれ自体がその地域その国で生まれた伝統とか歴史に基づいて、必然的な形だったり必然的なものであれば、
うん、
それはそのままでもいいじゃないかというようなコンセプトで今そういった形で、まあ、いわゆるものづくりの原点回帰っていうんですかね無印良品といってもだんだん、いい意味でも悪い意味でもものづくりがこう高度化していくとですね、
うん、
まあ、0から1を作りたがるってみたいなところがあると思うんですけども、まあ、そんなことしなくても、そこにあるそのまんまの素材もしくはまんまの色もしくはまんまのものっていうんですかねそれ自体がいまだに輝きを放っているものっていうのもいっぱいありますので、
うん、
まあ、やっぱりこうどうしてもこうマーケティングっていうのはこう常にこう今あるものをこう古く見せて、うん、そしてこっちが新しいよっていうふうに売っていくことが、
うん、
あの応援してあると思うんですけども、うん、まあ、我々はやっぱりそのこれでいいみたいなところもですね推進しているというか、
うん、
あのいわゆるこうあまりにもあのお客様はですねの欲望をこう煽ってしまって、うん、何々が欲しい何々が何々でなきゃダメだっていう考えもあると思うんですけども、うん、やっぱり我々はその中央差っていうんですかね、
うん、
そういう意味ではあの社内でもこれでいいと、まあ、そのでのレベルを上げていきましょうと、う
ん、
でのレベルを上げるっていうことでものづくりをしていきましょうっていうことをよく言ってますので
これでいいのでのレベルを上げていく、
うん、普通これがいいとかオンリーワンを目指す企業が多い中で、うん、これでいい、
まあ、だから変わっていくっていうことが、うん、いいことだっていうのがね、うん、あのベースにある普通は、でもそのままでいいって言っちゃうと普通はなんだろ こう変化がないからダメだってことになるんだけど
もうそれだけこう長く愛されるものを、うん、いいものを作ってらっしゃる
そうだね
っていうことですよね、
ありのままって良いと言われてるものは、うん、そのまんまでも十分いいものだっていうことをですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、あのできることならですねその買ってもらって少ししか使わないで捨てられるものよりもですね長く使っていただいて愛される方がいいですし、
うん、
まあ、これでいいっていう言葉の中にはですね少しあのネガティブな響きもあるかもしれませんけども、うん、そういった意味のでではなくてですね、
うん、
本当にこう顔を上げてっていうかですねあの生活に余裕があってこれでいいねって言えるようなでを目指してますので、うん、本当抽象的な話で申し訳ないんですけど、そのでっていうのが普通に出てくるっていうことがですねその無駄な消費であったり、
うん、
まあ、余計なものづくりも排除していってそして生活の中で長く愛されれば、
うん、
それがやっぱ一番お客様にとってもいいと思うのでそういう意味でこう不必要な欲望をかきたてたりとかですね、
うん、
あの余計なものづくりをしないでやっぱりこれでいいねとこれで十分だねと、うん、まあ、樽を知るというような概念をしっかりと教えていくと、まあ、ご利用ですので本当はたくさん買ってもらいたいんですけどもちろん今もたくさん買っていただいてるんですけども、
う
ん、あの本当にこう買うときにですねやっぱりこれでいいなと思って、
うん、
これでいいと思ったからまた無印で買い物しようと無印でいいなとそのではあのちょっと上がってるっていう方法ですね。
本当にどんどんどんどん新しいものを出して買ってもらおうというのじゃなくて、
うん、
愛してもらおうっていうのが
そうなんだ
ね出てますからだからやっぱり古くなったらまた無印で買おうっ ってなるんですよね、うん、ま
あ、ファンになるのも分かりますよね、
うん、長く使えるお得だなっていう、うん、
そうだね、
形にもなりますよね、
はい、そうですね。
さっきあの奥田さん、ものからことへっていうようなことをおっしゃってましたけど、うん、はい、これはものとことっていうのはどういうことなんですか。
まあお客様っていうのは、まあ、これは僕の個人的な考えですけども、物を買うっていうことはですね、そのある何かの課題があるというか、何、まあ、もちろん ある日突発的にこの花が綺麗だから買ってしまうっていうのはありますけれども、うん、何らかの課題があって解決のために買い物をしていると、ですけども、どうしてもこう商売的なというかビジネス的な視点からすると、まあ、売れればいいっていう発想があると思うんですけど、うん、まあ、やはり無印良品の商品というのは、まあ、究極言うとどこにでもある商品ですよね、まあ、嫌な言い方をすれば無印良品がなくても皆さんは生活していけると思うんですね。だけどもその中で無印を選んで買っていただけるっていうのは、まあ、我々がやはりお買い物の後もですね、お客様と向き合ってご意見を聞いて商品の改良や、改善をしたりですとか、生活の背景になろうっていうものづくりで、そもそもその出しゃばらないものづくりをしたりとか、そういった意味ではお客様の時間全体を捉えていくっていうのがこれからの、まあ、消費者行動においては求められていると思うんですね。で、無印良品というのはもうそれがものづくりから、そしてその暮らしの良品研究所でのコミュニケーションであったり、うん、ソーシャルメディアでのコミュニケーションで、うん、もう担保されてますので、
うん、
まあ、本当こう最近こう なんとなく流行りでね、こうストーリーが、物語性がないと物は売れないって言いますけど、
うん、
無印は常にその訳が全ての商品に入っているわけですよね。だからその、まあ、ここの目の前にも今うちのお茶を置いていただいてますけども、はい、黒ったものにも全て訳が入っているということで、
うん、
もうストーリーを持って物を売っていくってことは、無印良品はつまり1980年代からやってると、常に物を作るってことの裏にも背景がありますよね、
うん、
このお茶を作ってくれるってことは茶葉を、うん、まあ、いわゆる農園を運営されている農家の方がいて、うん、そしてそれをお茶を、まあ、お茶にしてくれる工場があって、うん、それを運んでくれる方があって、全てのストーリーがあって、
うん、
当然無印良品で商品開発している人間も無印らしさを追求して思いがあるわけなので、
ネットワークがあるわけですね。
そうですね。だからものづくりの裏にもことがありますし、うん、お客様の買い物の裏にも必ずことがあるはずですので、
うん、
まあ、そういった意味ではそれは新しいことのように聞こえますけども、それをしっかりと、無印良品は昔から伝えてきていると、
うん、
いう、まあ、自負があるというかですね、
あ、
本当そういう意味でそのことっていうことが大事だと。ただね、レジを通ってもらえば、
うん、
まあ、売り上げが出てっていうことで、う
ん、それはそれで大事ですけど、
そうですね、やっぱりちゃんとその商品が正しく使われているのだろうかと、役に立っているんだろうかと、もしかしたらこういうところに不満があるかもしれない、まあ、商品開発も常にそれを、繰り返すと考えて、お店にお出ししてお客様に買ってもらって、お客様の意見を聞いてまた改良すると。でお客様は何らかの課題解決をしたくて何かのものを買う、もしなんか美しく着飾りたいから洋服を買うとか、気持ちいい眠りが欲しいから枕を買うと、だけど売れたからよかったさよならではなくてですね、その後をしっかりと傾聴していくと、それをしっかり傾聴した上で我々も、商品の伝え方を変えていったり、ものづくりの仕方を変えていくってことが、まあ、永遠のこうエンゲージメントを作る絆作りにつながっていると思うので。
なるほど。
商品のところにこう少しメッセージが書いてありますよね、
はい、
今の私の手元にある黒鉄管のウーロン茶だったら、はいはい、説明っていうんでしょうか、
はい、
こういったものが書かれてますけれども、はい、これもまた親近感を持って本当に、
はい、そうだね、
うん、
そうですね。こういったわけもですね、
この
商品を作った商品部の人間が一人一人コピーを書くんですね、うん、でコピーライターの先生に見てもらって、出すっていうプロセスですので、何かこう、うん、どこかにですね、我々の商品の訳を一生懸命考えてくれる人がいるわけではなくてですね、やはり商品開発をしている人間自体がコピーも書いて、もちろんプロには見てもらいますけれども、それが一つ一つこう印字されて、店頭に並ぶっていうのが無印良品の、まあ、そこが我々にとっての商品開発のこう楽しみでもあるっていうんですかね、うん、
徹底してますね。
それが手に取った時私たちには温かみになりますよね。
お客さんはドリルが欲しいんじゃない、うん、ネジの穴が欲しいんだっていう、
うん、
ハサミが欲しいんじゃない、髪を切りたいんだっていう、うん、そういうことですかね。
そうですね。だから まあ、あのいろんなところでいろんな商品がもちろん世の中には売ってますので、だけど皆さんも、まあ、ある時ふとこう、ね、住空間というかお住まいのシーンを見てみるとですね、まあ、あの左の片隅にはもしかしたらピンク色の大きなゴミ箱があって、うん、右の隣にはちょっとあのレトロな感じのコートハンガーがあってっていうことで、うん、それ一個一個はあのもしかしたらすごくいいものかもしれませんけども、うん、なんとなく生活の調和が取れないよねっていうことが出てくると思うんですね、うん、その無印良品というのはそれこそ、棚のピッチからですね、その棚に入れるカゴまで全てモジュール化されているので、うん、まあ、うちで揃えていただければですね、全てがこうぴったりと綺麗に収まると、うん、まあ、そういったところにまでこうケアをしていくっていうのはなかなか買い物の一回一回はどうしても忘れてしまいますけど、まあ、無印良品でそういったものを住空間を豊かにするように、意図的に考えてもらえばですね、綺麗に整いますよと。でそして、まあ、あの生活を豊かにしていくっていうのはそのそういったものをあの一個一個こうユニクロも買うというよりは、その綺麗に整った例えば収納用品だったりゴミ箱があったりする部屋に、うん、まあ、もしかしたら綺麗なお花を飾ることだったり、うん、アートを買ってきてですね、うん、少しこう飾ってみたりそれを楽しんだり、うん、そこでいい音楽を聴いたりして楽しむっていうのが、まあ、その感じよい生活なのかもしれませんのでね、我々はそこの中でその背景となる生活用品というか道具がですね、あまりノイズを発しないように、あの提供していきたいなというふうに思いますね。
いつでも他の何かが主役になれるようにってことですね。
そうですね、やはり生活の主役は何度も言いますけどお客様自身ですので、
そうか、
我々の商品はその背景でいいということですよね。
他にもたくさん事業をされてますよね、
はいはい、そうですね、例えばカフェ&ミールムジといって、まあ、本当にあの季節の素材ですとかね、体に優しい食べて美味しい料理とかを提供するということで、もう現在15店舗ぐらい日本で、展開してます。で、まあ、今年の6月ですかね、初めてこのカフェ&ミルムジというのも香港でオープンしまして、まあ、やはり日本の、健康的な食、そして無印良品が提供する食っていうものに、世界のお客様も期待されてますので、まあ、我々こういった事業も世界展開していきたいなと思ってます、
うん、
あと、まあ、キャンプなんていうのもありまして、結構皆さん知らなかったりするんですけど、
はい、これ初めて聞きました、
実はもう津南にキャンプ場ができたのは1995年ですし、
津南、新潟
ですね、
そうですね、あと南の陸ら、これは岐阜県高山市、これ96年、そして妻恋のキャンプ場は群馬県ということで、本当に知る人ぞ知るっていう、そんな自然がすごく豊かで気持ちのいいキャンプ場ですね。まあ、社会的な貢献みたいなところもね、昔からありますけれども、よかったらぜひね、この夏行っていただければっていう場所でもありますね。